広報稲川平成28年9月第925号をお届けします。音声訳音訳ボランティアリビエール福井藤永芝永井渡瀬です。今月の主な内容は2ページ特集子ども議会開催、8ページ稲川スターフード秋メニュー始めました、19ページ稲川町の実話ほんま30歳以上必見無料の特定健診、25ページしまった困った助かった、何年も前に会員契約の解約をしたのに突然会費請求が来て困っています、26ページときめき佐茂恵美子さん、27ページ私のおすすめ稲川町のそば、28ページ特派員報告いいな町立幼稚園など順を追ってご紹介します。2ページ特集子ども議会開催、7月28日第19回子ども議会を開催しました。小学生中学生が将来の稲川町への熱い思いやアイデア、日頃感じている疑問などをまっすぐな心でしっかりと大人に伝えました。議長挨拶、議長中谷中学校池袋咲さん、これから稲川町子ども議会を開会します。今日のこの議会はとても貴重な場です。私たち稲川町に住む児童生徒が明日のそして未来の稲川町がより住みやすい町になるような提案を各学校で考えてきました。普段なかなか私たち子どもの声を生で聞いていただける機会はありません。この議場で稲川町長福田長次様をはじめ多くの方々に声を届けられる場を設けていただいたことに感謝しましょう。また互いの質問や答弁をしっかりと聞き各校へ持ち帰って何らかの形で意見交換をしてください。今回議長として議会がスムーズかつ有意義に進められるよう一生懸命に努めたいと思います。稲川町がますます魅力的な町となり、ここに住む子どもから高齢者の方々まで多くの方々がもっと住みやすい町となるよう私たちもしっかりと考えていきましょう。つながる夢ふるさと稲川未来、環境交流館のリニューアルと学びの場の創設を、睦瀬中学校遠山雄生議員、楠心美議員、議員、我が町のシンボルで歴史のある稲川について町民や町民以外の人にも広く関心を持っていただくために、1、環境交流館の施設のリニューアルと親子学習の場の創設、2、ふるさと館の親子学習の場の創設を提案します。学習イベントなどを開催することで人が集まり北部の活性化にもつながると思います。またこれらの施設で私たちにできるボランティアを教えてください。地域振興部長、環境交流館は環境について気軽に学ぶことのできる施設として旧町営北プール跡にオープンし2年が過ぎました。現在パネルの展示や水槽の見せ方、施設の雰囲気などもっと工夫を凝らして魅力のある施設にしていきたいとみんなで考えています。また親子学習の場の開設については交流室を開放し、さまざまな環境団体や子育てサークルの皆さんがメダカについて学ぶ活動や木工教室、手遊びなどの活動で利用しています。また私たちにできるボランティアがあれば教えてくださいということですが、施設を訪れ町内の豊かな自然環境を知り、 環境の大切さを学んでください。そしてこの恵まれた環境を皆さんの後輩たちに、また大人になった時には子どもたちへとつなげていってほしいと思います。次に、ふるさと館の親子学習の場について、毎年自然講座はもちろん、歴史講座や伝統講座などを開催しており、親子で参加いただく講座は土曜、日曜日を中心に開催しています。このような場に皆さん自身が参加し、稲川の自然、伝統、歴史を知り、それを広め伝えていくことも大切なボランティア活動だと考えます。
あ、
ぜひ皆さんご協力をお願いします。いろんなところに稲坊を。稲川小学校、前田陸人議員、上田穂香議員。議員、稲川町にいて外国人をあまり見かけないなと思います。何々と言ったら稲川町だよねというものが一つか二つあったら、もっと稲川町が有名になると思います。そこで稲坊をもっとアピールして好きになってもらえば、外国人もいっぱい稲川町に来てくれると思います。外国人をはじめ、たくさんの人に稲川町を知ってもらうため、稲坊をもっとアピールしてはどうでしょうか。企画総務部長。稲坊は平成21年から町のマスコットキャラクターとなり、町の親善大使、いいな夢大使にも任命され、町の魅力を全国に発信するためいろいろな活動をしています。例えば6月には兵庫県を挙げて応援しているサッカー J リーグのヴィッセル神戸の応援に行き、試合前やハーフタイムに町の特産品や見どころなどを PR してきました。また AKB48 の恋するフォーチュンクッキー動画コンテストでは、町の皆さんが作った動画がほのぼの賞を受賞し、東京で行われたAKB48 のコンサートで5万人以上のお客様が見守る中、稲坊もステージに立ち、 AKB48 の皆さんと一緒に踊りました。また全世界の人が見ることができる町の広報番組キラッと稲川でも、稲坊はいろいろなシーンに登場し、稲川町の PR を頑張ってくれています。他にも今年の3月から稲坊の LINE スタンプを販売しており、40種類のかわいい稲坊のスタンプがあります。このように稲坊は町内だけでなく、各地で行われているイベントにも参加するなど、いろいろな形で稲川町の魅力を PR しています。今後も稲坊と一緒に稲川町の PR に頑張っていきますので、稲坊を見かけた時にはぜひ声をかけていただき、一緒に稲川町を PR していただくようお願いします。これからの稲川町。松尾台小学校、古山遥議員、神田ゆりや議員。議員、日本三大昆虫採集地とも言われるほどの稲川町の昆虫の多さを生かすため、昆虫パークを作ってはどうでしょうか。また特産品を生かすため、直売所を駅前などの人が集まる場所にいくつも作るほか、インターネットで積極的に PR してはいかがですか。これらのことをしたら魅力的な観光地になると思います。副町長。豊かな自然はまさに稲川町が胸を張って誇れる自慢の財産ですが、近年町の大部分を占める山林は、人々が山に入らなくなった結果、荒れた山林へと変化してきています。昆虫パークについては、兵庫県が進める北摂里山博物館構想にも含まれると考えています。これは里山のそのままの姿を展示物に見立て、多くの人に訪れてもらおうとするもので、町内では、 大谷アルプスランド、内馬場の森と栃原めぐみの森が北摂里山30選に選ばれています。大自然の中で昆虫たちがのびのびと生きている姿そのものが昆虫パークであると考え、その環境すべてが自慢の観光資源です。これらを大切にすることが美しい里山やそこに住む生き物たちを守ることにもつながっていくと考えています。特産品については町の特産品認定委員会で認定された特産品を日生中央駅前情報プラザや道の駅稲川などで販売しています。現在は35店舗170種類の特産品を認定しており、これからも稲川町にふさわしい特産品などを考え、もっと PR や販売を行っていきたいと考えています。積極的な PR 活動についてですが、特産品のほか町の素晴らしい自然環境などをホームページや情報誌、テレビ、ラジオなどで積極的に PR しています。町の素晴らしさを全国に知ってもらえるよう今後も努力していきたいと考えています。歴史や豊かな環境を持ったアピール。つつじが丘小学校、荒木翔英議員、大山奈々議員。議員、稲川町は自然豊かでたくさんの人がいて活気のある素敵なところです。例えば多田銀銅山から取れた銀や銅で奈良の大仏を作った言い伝えや、豊臣秀吉の政治を支えたことなどをもっと宣伝できれば、歴史に興味がある人をきっかけにたくさんの人に稲川町を知ってもらえると思います。歴史に触れられる多田銀銅山祭りを開催するなど、高速道路ができることに合わせて歴史的な観光スポットを楽しんでもらえるようにするのはいかがでしょうか。町長、多田銀銅山遺跡は昨年10月7日に国の指定史跡となりました。これは町が10年以上かけて調査した結果などから、国を挙げて守っていく必要のある大切な遺跡として認められたものです。しかしながら多田銀銅山に残っている遺跡はとても古く、手を加えないと壊れてしまうものもたくさんあり、また草や木に覆われて簡単に遺跡を見ることができない場所などもあります。素晴らしい歴史や遺跡、また地域に住んでおられる人たちの暮らしも含めて、これからどのように守り町内外の皆さんに伝え広めていくかを、町と地域の方、専門の先生を交えて話し合いをしており、2年後には計画を作り上げることになっています。高速道路ができるということは、町にたくさんの人たちを迎えるチャンスです。多田銀銅山祭りも歴史に触れ合える良いアイデアですね。皆さんの思い、素敵なアイデアなど、今後の話し合いの中で報告していこうと思います。稲川町には他にも地元の野菜や大屋さんにある稲川天文台など自慢できるものや場所がたくさんあります。皆さんも町内のいろいろな場所に行ってみて、魅力をいろいろな形で発信してくだされば、もっと町が盛り上がると思いますので、ご協力をお願いします。安全で安心な町に。陽新小学校、馬瀬瑞希議員、森岡理子議員。議員、峠校の途中にものすごいスピードで走っている車によく出会います。以前見通しの悪いカーブの横断歩道で友達が車に当たりそうになったという話を聞きました。私たちが危ないなと感じるところに信号がなく、怖い思いをしています。また私たちは自転車に乗る機会も多いため、事故が減るよう地域で自転車教室を開くのはどうでしょうか。大人も子どももみんなで自分の命、 人の命を守る町にしたいです。消防庁。稲川町では毎年地域の人や保護者の人からの要望により、危険なところから順番に電柱幕やカーブミラーなどをつけています。横断歩道や信号機は町役場ではなく警察が設置しており、県内で特に危険な場所などから順番につけるため、新しく設置してもらうことはとても難しいことなのです。町では運転する人には春、夏、秋、冬の交通安全街頭啓発や高齢者を対象にした安全運転講習会などを通して交通事故が発生しないように取り組んでいます。また自転車の交通安全については、毎年町内6つの小学校で交通安全教室を実施しています。町は今後も多くの団体や学校などで交通安全に対する意識を高めていただけるよう取り組んでいきますので、皆さんも一人一人がしっかり安全確認を行い、交通安全ルールを守るようにしてください。議員、看板はつけてもらえないですか。地域振興部長、電柱幕や立て看板については町の交通安全対策検討会議で現地を確認し、必要なものは町の判断で設置することができます。また警察の許可が必要な規制標識については、その都度現地を確認し検討した上で対応していきたいと思います。森林減少。稲川中学校、谷山美穂議員、溝手日向議員。議員、稲川町は緑が豊かなところですが、高速道路が完成するにつれ緑が減ってきています。高速道路ができれば利用者には便利ですが、車から出る排気ガスによって空気も悪くなってしまいます。豊かな自然を守りながら地域の開発ができるのでしょうか。また木を植える場合、私たちにできることはありますか。まちづくり部長、新名神高速道路が完成すると町の南部地域を約 4.1km 高速道路が通ることになります。高速道路は早く移動できるだけでなく、大規模な災害が発生したときには緊急輸送道路としての役割もあります。また事故や病気で急いで遠くの病院に行かなければならないときなどにも高速道路は必要です。私たちにとっての命の道として大きな役割を果たすことになります。現在田んぼや山が大きく姿を変えて、大きな高速道路の姿が現れてきていますが、道路が完成した後には工事によって失われた緑がそのままにならないように、その周辺にお住まいの方と工事を行っている西日本高速道路株式会社と町が話し合いを重ね、景観にも十分配慮し、四季が感じられ多くの人に安らぎを与えられるように、新しい緑を増やす取り組みをしていきます。また皆さんの生活環境が悪くならないように、騒音が少ないアスファルトを使った道路にしているほか、自動車の排ガスによる環境の悪化を観測する施設を設置し、常に監視することとしています。高速道路が完成すれば安全に遠くに早く移動することができ、きっと皆さんがもっと生活しやすくなると考えています。ぜひ家族旅行などでも高速道路を利用し、ドライブを楽しんでいただきたいと思います。なお、木を植える際は新名神高速道路建設工事の植栽工事として実施しますので、皆さんにお手伝いいただくことは現在は考えておりません。社会見学などに使用するバスについて、大島小学校、中川敦史議員、山本作人議員。議員、 大島小学校は子どもの人数が減っていて、1年生から3年生までと4年生から6年生までで社会見学に行ったりしていますが、各学年が行きたい場所に行けなかったりします。勉強は実際にその場所に行ったり、実物を見る方が分かりやすいし興味も湧きます。稲川町のバスを貸してもらったり、養親小学校など人数の少ない学校と一緒に行ける仕組みを作るなど、何か工夫できることはないでしょうか。町では社会見学で使用するバスについてどのように考えていますか。教育部長、子どもたちが学校から外に出かけて社会見学、校外学習、環境学習、自然体験活動などに取り組んでいくことは、生きる力を育むために非常に大切だと考えています。町のバスは私たちの町がもっと良くなるためのいろいろな行事の時に使うもので、それ以外の団体や学校などへの貸し出しはしていません。もしも1台しかない町のバスを皆さんに貸し出すことになると、バスが取り合いになってしまい、町として使わなければならない時の利用が難しくなってしまいます。また学校行事の実施については、各校の校長先生や学年の先生方で決めていきます。児童の少ない小学校同士が合同でバスに乗り合わせていくには、計画を立てるときに学校同士が連絡を取り合い、打ち合わせをして決めていく必要があります。バスに乗る人が増えることで、一人当たりのバス代が安くなりますので、これからは児童の少ない小学校が合同で行事を計画するなど、協力して経費の負担を軽くしていくことを考えなければならない時期が来ていると思います。皆さんが様々な社会見学、校外学習、体験活動などに参加しやすくなるよう、学校同士の合同行事の実施について、町教育委員会から相談してみたいと思います。公園に屋根の設置を。白金小学校、丹羽桃奈議員、奥田陸議員。議員、白金地区にはたくさん公園がありますが、屋根付きの休憩所がある公園は少なく、雨が降ってきた時に雨宿りする場所がありません。以前総合公園で遊んでいる時に雨が降り、稲ホールへ雨宿りに行った児童がいましたが、公共の場なので先生や地域の方に注意されたそうです。公園に屋根があれば、このように迷惑をかけることもないと思います。夏は外で遊ぶと熱中症に気をつけようと言われます。屋根があれば涼みながら遊べます。安心で安全な街になるようにお願いします。生活部長、稲川町が管理する公園は町内に46カ所、白金小学校区には10カ所の公園があり、そのうち総合公園、上尾公園、綱の塔公園などにベンチに屋根がついたものがあります。現在の町の取り組みとしては、遊具が古くなり危険なものは修理するか、修理ができないものは撤去しています。撤去したことにより、遊具が少なくなった公園には、遊具を設置する計画をしていきます。現在は、限られた町のお金の中から、古くなって傷んだ遊具の修理や買い替えを優先していますので、今すぐ公園に皆さんが休憩できるような屋根などを作ることは難しい状況です。夏は特に急に雨が降ったりします。空の変化などを気にしながら、早めに家に帰ったり、安全な場所に避難することが大切です。また、熱中症など体調が悪くなった時に、公園や近くに休憩できる場所があるかを確認しながら遊ぶことも大切です。なお、公共施設のロビーでの雨宿りは問題はありませんので、マナーを守って利用してください。公園は、多くの人が使います。 地域によって公園に求めるものも少しずつ違っていますので、地域の皆さんと一緒にこれからの公園について考えていきます。学習環境整備について、中谷中学校、山根千秋議員、岩本愛理議員。議員、全小学校、中学校に電子黒板やプロジェクターの導入後、学習効率が良く、理解度もアップしていると思います。しかし、夏の暑さにはどのように頑張っても集中力が途切れます。集中して授業を受けることの環境づくりのため、クーラーの設置を提案します。長としての今後の方針を聞かせてください。教育長、まず昨年度から導入し始めた ICT 機器といわれる電子黒板やプロジェクターが皆さんの学習の場で大変役に立っていることが分かり嬉しく思います。そんな中で学習環境の基本ともいえる教室の環境について、暑さにより集中力の低下を招いているとのことで、大変な思いをされていることは理解しているつもりです。2学期になっても暑い日は続きます。皆さんにはご苦労をおかけしますが、体調管理に気をつけながら授業に取り組んでください。現在、町内の学校では、特別支援教室やコンピューター室など、特に室温を一定にする必要のある教室について優先的にクーラーを設置しています。2年前の国の調査では、冷房施設の設置は全国で約 30% を超えたという結果が出ています。町内の学校のすべての教室にクーラーを整備するには非常に多くのお金が必要となります。現在は学校が安全な施設となるよう、体育館など大きな地震に備えての大規模な耐震化の工事を優先しており、たくさんのお金をかけて実施しています。しかし今後、実際に授業をしている教室の室温、湿度などを調査し、幼稚園、小学校、中学校の必要な教室にクーラーを設置すれば、どのくらい費用がかかるのかを計算していきます。その調査結果によって、近い将来には優先順位をつけながら、教室にクーラーを設置することについても考えていきます。子ども議会を終えて、議員の感想。普段はできない体験をできて楽しかったです。議会上の雰囲気がわかり、これからの町のことに興味が持てそうです。初めてでとても良い経験ができました。緊張しましたが楽しかったです。稲川町についてもっと知りたくなりました。今の稲川町のことがよくわかりました。質問したことが現実になったらいいなと思います。緊張していてあんまり覚えてないけど、学校の意見を伝えられてよかったな。最初で最後の体験だと思うから忘れずにいたいです。将来の稲川町に夢を描く機会に、代表校長、川西英二白金小学校長、子供ならではの考えを聞いていこう、取り入れられることは取り入れようという姿勢で子供議会を開催してくださっていることを嬉しく思います。稲川町の子ども議会は、町内すべての小・中学校から2人ずつ議員が出て、地域・学校ごとの個性も出ています。どの質問も子どもの目線で毎日の生活の中から考えているもので、稲川町のことが大好きな子どもたちが、大人になってもずっと稲川町を大好きでいたいという思いから、真剣に考えた結果のものです。私たち教師は、大人も子どもの意見を取り入れようと真剣に聞いてくれているよ。だからこそ勉強していろんなことを考えられるようになりましょう、と子どもたちに伝えています。 子ども議会は子どもたちがただ議場を見る、議会を体験するというだけではなく、今後のまちづくりに子どもの声を生かそう、将来の稲川町について夢を描いてもらう機会にしようということを感じられる素晴らしい取り組みです。今後も続けてもらえたら嬉しいです。それに応えられる人づくりに学校も取り組んでいかなければと考えています。町長の挨拶。福田長次町長。本日皆さんよりいただきましたご意見は本庁にとっては非常に貴重で重要なことばかりです。稲川町は昨年町制60周年という節目を迎え、今年は新たな年、変革の年として魅力ある町の実現に向けて取り組んでいるところです。いただいたご意見は職員と一緒になって真剣に考え、本日答弁させていただきましたが、できるものは早急に、また難しいものはこれからも皆さんと一緒に考え続け、本町をより一層魅力ある町にしていきたいと思います。稲棒マークのある画像をオーラズマ AR で読み込むと、当日の様子が動画でご覧いただけます。アプリの使い方はホームページをご覧ください。問い合わせ企画財政課、電話 766-8707。
8ページ、稲川町で100万人に食べてもらおうプロジェクト、稲川スターフード、秋メニュー始めました。稲川町ならではの美味しいものを味わってほしいとの思いから、この町が誇る美しい星空と豊かな自然の中で作る野菜を組み合わせて登場した稲川スターフード。町内各店舗が趣向を凝らした新メニューをぜひ食べてみてください。9月から16の店舗で提供スタートの秋メニューを、品名、価格、店舗名の順にご紹介します。なお価格は税込み価格です。1、星見る焼きそばプレート1000円、主菜お食事処島屋。2、銀河うどん850円、うどん蔵銀山。3、五つ星そば1300円、道の駅稲川そばの館。4、満天星スター700円、 JA 兵庫六甲稲の里グループ。5、宇宙ピザ250円、サンエトワール稲川店。6、キララあんかけうどん890円、銀山イオンモール稲川店。7、おひつじ座のカレー750円、カフェレストラン山の駅。8、星空の輝きに捧げる2人だけのコース4968円、リストランテトリトン。9、星空を仰いで、春魚の甘酢に稲川町の星を散りばめて972円、民王稲川店。10、星屑三姉妹280円、和菓子どころうませ。11、コンネの一番星200円、ベーカリーカフェコンネ。12、秋の星空カプチーノスイーツセット864円、カフェマンナ。13、レグルス220円、松月堂。14、星に願いを380円、シフォン川西。15、お好み焼き屋の星のパフェ450円、ファミグリア。16、銀河のロマンマロン780円、カフェプーランク。問い合わせ稲川町商工会内稲川スターフードプロジェクト委員会事務局、電話 766-3012。 9ページ第2回縁結びイベント大人の遠足 in 憩いの家びっくり素敵な出会いも見つけちゃおう栗拾いや芋掘り手作りピザランチで参加者交流自然豊かな稲川町で秋の味覚狩りを楽しみながら素敵な出会いを見つけませんか時10月16日日曜日午前10時から午後4時まで雨天決行ところ青少年憩いの家稲川町万全あざ東山 6-1 対象 1-2 の条件を2つとも満たす人1男女とも年齢25歳から49歳くらいの独身の人2町内在住または稲川町に興味のある人定員男女各30人多数の場合は抽選になります参加料3500円申し込み9月1日から26日までに稲川町ホームページから電子申請問い合わせ子ども課電話 767-7477 新名神高速道路の開通目標時期の見直し仮称川西インターチェンジから仮称高槻ジャンクションは来年秋頃開通予定ニュースなどでの報道の通り4月22日新名神高速道路高槻ジャンクションから神戸ジャンクション間の有馬川橋工事部分で事故が発生したことから一部工事が中断されていました事故の原因調査と再発防止に向けた対策などの結果8月5日より全線で工事が再開されています。これまで新名神高速道路については平成29年3月末開通予定とお知らせしてきましたが西日本高速道路株式会社より開通目標時期の見直しについて公表されましたのでお知らせします。新名神高速道路神戸名古屋間約 174km のうち川西高槻間約 24km 平成29年秋頃開通予定神戸川西間約 17km 平成30年3月末開通予定問い合わせ西日本高速道路株式会社電話 0120-924-863 または都市政策課電話 766-8704 10ページ稲川情報ポケット募集シルバー安全運転講習会時10月27日木曜日午前の部午前9時から正午まで午後の部午後1時から4時までところ太陽稲川自動車学校募集人数各15人多数の場合は抽選になります。対象町内在住の65歳以上の運転免許証所持者内容座学オリエンテーション事故事例などシミュレーション機器による検査教習車両を用いた実技講習料無料申し込み問い合わせ9月30日までに三角共同課電話 766-8783 ファックス 766-8893 講習防火管理再講習時12月1日木曜日午後1時30分から3時30分までところ消防本部1階会議室対象収容人員300人以上の特定防火対象物の防火管理者で平成24年3月31日以前に新規講習再講習を終了した人受講料1500円受付期間10月3日から14日まで問い合わせ消防本部電話 766-0119 臨時講師の登録、応募方法、履歴書に小学校、中学校、幼稚園、いずれかの希望講師、教科を記入し、学校教育課まで持参、または郵送。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 兵庫防災リーダー講座。地域防災の担い手となる防災リーダーを養成します。講座日程、10月から平成29年3月の土曜日、全12日。ところ、兵庫県広域防災センター。対象、現在自主防災活動中の人、今後地域で積極的に地域防災活動をしたい人で、県内在住、在勤、在学の人。受講料無料、一部実費負担があります。申し込み、9月30日までに兵庫県広域防災センターへ。詳細は、兵庫県広域防災センターホームページにて。問い合わせ、兵庫県広域防災センター、電話 0794-87-2920。 平成29年度、町内認定こども園、町立幼稚園児募集は、20ページ、21ページに記載しています。お知らせ、救急フェア2016。住民の皆さんに救急医療や応急手当の正しい知識を持ってもらうために開催します。時、9月4日日曜日、午前10時30分から午後2時30分まで。ところ、日生中央サピエ1階特設会場、人の広場。内容、心肺蘇生法、AED 体験、救急アドバイザーによる救急何でも相談、AED を使ったデモンストレーション、高規格救急車の展示など。問い合わせ、消防署北出張所、電話 769-0119。 稲道教オープン講座、心の健康、自分らしく生きるために。時、9月28日水曜日、午後7時から8時30分まで。ところ、中央公民館視聴覚ホール。講師、藤田教師さん。稲川町仏教会会長。問い合わせ、フラットムツセ。電話 768-0001。 介護者おしゃべり会。時、9月16日金曜日、午前10時から正午まで。ところ、UI センター2階。内容、介護者の交流、介護の相談。対象、介護中の人。参加費100円。お茶、お菓子代。申し込み不要。問い合わせ、地域包括支援センター。電話 764-5812。あなたの家のマスは大丈夫？9月10日は下水道の日。下水道パネル展。時、9月9日金曜日から1週間。ところ、第二庁舎1階。宅内マスは個人の財産。定期的な点検を。長年の使用で、汚水マスや雨水マスに流れを妨げるものが付着している可能性があります。宅内マスは個人の財産です。定期的な点検や管理をしてください。公共下水道へ切り替えのお願い。下水道法では、下水道が使用できるようになった日から3年以内に、水洗便所に改造することが義務付けられています。公共下水道区域の人は切り替えをお願いします。問い合わせ、上下水道課、電話 766-8716。 シルバー人材センター入会説明会。時、9月1日、15日、 いずれも木曜日、午前10時から正午まで。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話766-8686。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、9月24日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、UI センター2階、障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局。電話、766-1200。9月21日から30日まで、秋の全国交通安全運動。町民一人一人が交通安全意識を高め、優しさと笑顔で走る兵庫の道をスローガンに、交通ルールを守り、交通事故死ゼロを目指しましょう。運動の基本、子どもと高齢者の交通事故防止。4つの重点。1、夕暮れ時と夜間の走行中、自転車乗用中の交通事故防止。2、飲酒運転の根絶。3、早めのライト点灯の推進。4、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。問い合わせ、三角共同課。電話、766-8783。つながりノート連絡会。つながりノートとは、医師、ケアマネージャー、薬剤師、介護等施設担当者などが、家族の病状を情報共有できるノートです。興味のある人は、ぜひ連絡会にご参加ください。時、10月8日土曜日、午後2時から4時まで。ところ、社会福祉会館大ホール。問い合わせ、福祉課、電話766-8701。福祉金制度について、町内に1年以上在住で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人や、一人親家庭の人に対して、福祉金を支給する制度があります。初めて福祉金の支給を受ける人は、次の事項を参照の上、申請してください。すでに福祉金の支給を受けている人は申請が不要です。なお、福祉金は基準日を10月1日とし、年1回、11月に支給します。福祉金制度についての表を、制度、級別など、支給年額、申請に必要なものの順に読みます。なお、申請時には、印鑑と受給者の金融機関の口座番号や名義人が確認できるものが必要です。身体障害者障害児福祉金。1、2級、2万2500円。3級、8000円。4から6級、4000円。いずれも身体障害者手帳。知的障害者障害児福祉金。 A 判定22,500円、 B1 判定8,000円、 B2 判定4,000円。いずれも療育手帳。精神障害者障害児福祉金。1級22,500円、2級8,000円、3級4,000円。いずれも精神障害者保健福祉手帳。母子家庭等福祉金。母子家庭等福祉金の対象児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過していない児童。1人8000円。2人目以降、児童1人につき3000円加算。いずれも戸籍謄本、世帯全員の住民票。票終わり。問い合わせ、福祉課。電話、 766-8701。母子家庭等福祉金に関しては子ども課、電話767-7477。臨時給付金対策室より、平成28年度臨時福祉給付金。消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い人に臨時福祉給付金を支給します。申請時期、9月1日から平成29年2月28日まで。支給対象、平成28年1月1日に稲川町に住民登録がある人で、平成28年度分の住民税が課税されていない人。なお、住民税課税者の被扶養者、生活保護受給者、中国残留邦人などに対する支援給付の受給者である場合などは対象外。支給額、1人につき3000円、給付は1回限りです。障害遺族基礎年金受給者向け給付金、1億総活躍社会実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害遺族基礎年金受給者支援のため、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業を実施します。申請時期、9月1日から平成29年2月28日まで。支給対象、平成28年1月1日に稲川町に住民登録がある人で、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者、かつ平成28年5月分の障害遺族基礎年金などの受給者。なお、年金生活者等支援臨時福祉給付金、高齢者向けを受給した人は対象外。支給額、1人につき3万円。給付は1回限りです。いずれも問い合わせ、臨時給付金対策室、電話766-8886。スポーツセンタートレーニング室、初回登録者の受付時間拡大。トレーニングマシンが最新式になりました。受付時間、火曜日から土曜日までの午前10時から午後7時まで、日曜祝日は午後4時まで。問い合わせ、スポーツセンター、電話768-2277。兵庫地域安全 SOS キャッチ電話相談を開設。日常生活の中で異変に気づいた際に、匿名でも気軽に通報や相談ができる電話相談窓口を、県と県警察が共同で開設しています。開設時間、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで、日曜及び12月29日から1月3日を除く。相談電話番号、078-341-1324、078-341-いざ通報。軍人恩給等援護制度相談会。兵庫県では、旧軍人や遺族に対する恩給などの失権を防止するため、恩給、援護年金、特別給付金等援護福祉制度の個別相談会を開催します。なお、現在受給中の人は参加できません。時、9月6日火曜日午後2時から4時まで。ところ、県民会館1202会議室。対象、4項目あります。 1. 旧軍人で実際に軍人としての在籍期間が3年以上の人、またはその遺族。2. 軍人としての期間中に公務または勤務関連などにより傷病を受け、現在もこれらの後遺症がある人。 3. 実在職年がはっきりしないが軍人としての期間のある人、またはその遺族。 4. 戦没者の遺族の人。 問い合わせ、兵庫県生活支援課恩給援護班、電話 078-362-3204。 9月20日から26日は動物愛護週間、犬の登録と狂犬病予防注射。生後91日を過ぎた飼い犬は狂犬病予防法で登録と年1回の予防注射が義務付けられています。まだ注射を受けていない場合は最寄りの動物病院で受けてください。マナーを守って散歩しよう。 1. 排泄はなるべく散歩の前に済ませましょう。 2. 散歩中の糞は持ち帰り、おしっこは水で流す。 3. 犬は絶対にリードをつけて散歩しましょう。問い合わせ、犬の登録、飼い主や住所地の変更、死亡届は産業観光課環境対策室、電話 767-7116。 飼い方の相談は兵庫県動物愛護センター、電話 06-6432-4599。 徴税の休日納税相談窓口、時9月25日日曜日午前10時から午後3時まで、ところ日生中央公民館会議室。対象、平日に納税相談などが困難な人。問い合わせ、税務課、電話 766-8702。 人権推進室より、全国一斉高齢者障害者の人権安心相談強化週間。高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権問題について相談時間を延長して電話相談を受け付けます。相談無料、秘密厳守。相談時間、9月5日から9日までは午前8時30分から午後7時まで、9月10日11日は午前10時から午後5時まで。相談電話番号 0570-003-110、 全国共通ナビダイヤル。相談員、人権擁護委員及び法務局職員。問い合わせ、神戸地方法務局人権擁護課、電話 078-392-1821。人権教育セミナー後期、全4回の表を開催日、内容、講師の順に読みます。第1回、9月29日木曜日、人権のまちづくり、今井進さん、篠山市人権教育指導員。第2回、10月13日木曜日、高齢者の人権、高岡光子さん、居宅介護支援事業所寛月主任介護支援専門員。第3回、10月27日木曜日、童話教育、畑中道夫さん、元稲川町人権教育指導員。第4回、11月10日木曜日、子どもの人権、杉本節子さん、兵庫県人権保育研究協議会。表終わり。ところ時間はいずれも中央公民館視聴覚ホール、午後7時から8時30分まで。問い合わせ、人権推進室、電話 768-0217。 町議会9月定例会の日程、本会議の日程。第1日、13日火曜日。第2日、20日火曜日。第3日、27日火曜日。常任委員会の日程、総務文教常任委員会、14日水曜日。生活建設常任委員会、15日木曜日。問い合わせ、議会事務局、 電話 766-8710。 都市政策課より。第1回都市計画審議会、時9月9日金曜日午後2時から、ところ、文化体育館小ホール。内容1、阪神間都市計画産業拠点地区地区計画の変更について。2、阪神間都市計画下水道稲川町公共下水道の変更について。傍聴定員10人、多数の場合は抽選になります。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環。電柱などの公の場所に無許可で看板や上り旗を取り付けると法律によって罰せられます。また、個人の土地に看板を出す場合でも大きさなどの制限があり、許可が必要です。いずれも問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704。 教職員の勤務時間適正化に取り組んでいます。子どもたちと向き合う時間を作り、教育活動を充実させるため、町立小中学校では業務改善の取り組みを進めています。保護者、地域の皆様のご理解ご協力をお願いします。学校支援ボランティアの活用、毎週金曜日の定時退勤日、農部活会議デーの実施など。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 全国一斉法務局休日相談所、時10月2日日曜日午前10時から午後4時まで、ところ、尼崎キューズモール本館3階レンガの広場。内容、専門家による遺言、相続、登記手続き、土地の境界問題、人権、供託、戸籍、国籍などの無料相談。申し込み、当日現地で受付。問い合わせ、神戸地方法務局伊丹支局、電話 779-3454。 大阪880万人訓練、時9月5日月曜日午前11時3分ごろ、ところ、大阪府内。内容、災害時の情報発信訓練のため、府内または近隣地域にいる人に緊急速報メールが配信されます。町内一部地域でメールを受信する場合があります。なお、マナーモードでも緊急速報メール受信音が鳴ります。問い合わせ、総務課危機管理室、電話 766-8703。 阪神地域ハローワーク障害者合同就職面接会、就職促進のため40社が参加します。参加希望者は履歴書、障害者手帳、筆記用具を持参し来場してください。時9月23日金曜日午後0時30分から4時まで、受付は正午から午後2時30分まで、ところ、都ホテルニューアルカイック3階。問い合わせ、ハローワーク伊丹、電話 772-8618。 8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金制度が変わります。支給率の引き上げ、休業開始時の支給率が 40% から 67% に引き上げられます。賃金日額の上限額の引き上げ、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が引き上げられます。問い合わせ、ハローワーク伊丹、電話 772-8613。
イベント、敬老会 時、9月10日土曜日午前9時30分から正午まで。ところ、文化体育館稲ホール。対象、平成28年中に70歳以上になる人。内容、同好会演技、桂小枝の漫談。吹奏楽演奏、睦瀬中学校吹奏楽部ほか。その他、1、先着700人に記念品、引き換え券が必要。2、当日は送迎バスをご利用ください。なお、時刻表は案内文とともに郵送。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。大屋山で自然を満喫。観光ボランティアガイドと歩く稲川。時、9月25日日曜日午前10時45分から午後3時頃まで集合解散場所。阪急バス、柏原バス停。定員、先着40人。コース、岩巡り、大谷アルプスランドなど、持ち物、服装、水筒、弁当、雨具、山歩き用の靴、長袖の服、帽子、必要な人はストック、手袋など、その他、1、資料代、保険代として200円、当日徴収します。2、前日の午後5時から7時までに、天気予報電話サービス、電話 078-177 で、兵庫県南部の当日の午前6時から正午の降水確率が 60% 以上の場合は中止。申し込み方法、9月21日までに参加者の氏名、年齢、性別、連絡先を産業観光課まで、電話 766-8709。 秋の収穫祭、稲刈り体験をしませんか。時、9月18日日曜日午前10時から午後2時まで。なお、雨天の場合翌日。ところ、阿古谷地区。参加者先着約50人。参加費大人2000円、小学生以下500円、3歳以下無料。なお、大人一人につき、新米 5kg、玄米のお土産付き。主催、阿古谷まちづくり協議会。申し込み問い合わせ、稲川公営高等学院に電話。電話 767-2266。第20回、稲川スポーツ祭。時、10月10日、月曜日祝日。午前9時40分から。受付午前9時から。ところ、スポーツセンター。対象、小学生以上。稲川町外も可能。種目、定員。1、グランドゴルフ。一般男女4人1組、40チーム。2、ペタンク。一般男女。小学生。男女混合可能。3人1組32チーム。3、スローイングビンゴ。一般男女。小学生。男女混合可能。4人1組20チーム。先着順です。参加費。一般500円。小学校中学生。300円。保険料含む。当日徴収します。持ち物、運動できる服装。スローイングビンゴは体育館シューズ。その他3箇所、各種目ごとに4位まで商品あり。申し込み、9月22日までに種目チーム単位で専用の申し込み書に必要事項を記入の上、スポーツセンター、ファックス768-0269 へ、ファックス後、確認の電話をしてください。問い合わせ、稲川町体育協会事務局、スポーツセンター内、電話 768-2277。奥稲感謝デー。時、9月25日日曜日、午前10時から午後4時まで。ところ、県立奥稲健康の里。内容、本館、無料入浴、 健康体操など、体育館、森の音楽会、睦瀬中学校吹奏楽部、源流太鼓、イナウィンズ、テントブース、地元野菜、たこ焼き販売、手芸体験と販売、野外炊事、棒焼きパン、プチ雨ごつかみ、わらび餅作り、木工クラフト作り、問い合わせ、県立奥伊那健康の里館、電話 769-0485、詳細はホームページで、第16回稲川シニアテニス大会、時、10月5日水曜日、午前8時40分から午後5時まで、なお、雨天予備日、12日水曜日、ところ、スポーツセンター、参加資格、1、男性60歳以上、2、女性55歳以上、なお、いずれも予備日も参加可能な人、参加費、1チーム3000円、定員、先着、男子ダブルス16組、女子ダブルス8組、申し込み、9月3日午前11時から14日までに、件名に第16回シニア大会申し込みと記入し、ペアの氏名、代表者の電話番号、住所、所属をメールで、稲川町テニス協会、メールアドレス、info@inagawa-tennis.sakura.ne.jp。 なお、1週間程度で参加承認の返信をします。問い合わせ、南田さん、電話 766-2601、午前8時から午後8時まで、第7回、稲川音楽フェスタ、時、10月9日日曜日、午後2時開演、1時会場、出演、ジャズカルテット、バラード、日本民謡、津軽三味線、イナウィンズ、ジャズオーケストラ、入場料、500円、全席自由、問い合わせ、文化体育館、電話 766-7400、第16回、稲川頂点、時、9月23日金曜日から25日日曜日まで、午前10時から午後5時まで、最終日は午後3時まで、ところ、文化体育館、展示内容、絵画、立体工芸、彫刻、工芸、書、写真の入選作品、問い合わせ、稲川頂点実行委員会事務局、文化体育館内、電話 766-7400、オープンスクールを実施します。地域の皆さんに学校、幼稚園での日常の様子を見てもらい、学校、幼稚園を身近に感じてもらうため、オープンスクールを実施します。訪問時のお願い。1、受付で名簿に記入。名札の着用。2、上靴持参。3、写真やビデオの撮影禁止。平成28年度2学期オープンスクール実施予定。学校、園名、電話番号、日程の順に読みます。稲川小学校 766-0014。 10月29日陽新小学校 768-0010。 10月21日、11月19日、26日大島小学校 769-0025。 10月20日松尾台小学校 766-1766。 9月15日つつじが丘小学校 766-6667。 11月25日睦瀬中学校 768-0024。 10月4日稲川中学校766-4000。 11月4日稲川幼稚園 766-3000。 3899、9月14日、15日、11月7日、8日、松尾台幼稚園、766-0388、9月28日、29日、11月9日、睦瀬幼稚園、768-0369、9月27日、10月25日、11月16日、つつじが丘幼稚園、766-4411、9月14日、15日、11月7日、8日。なお、詳細は事前に各学校、幼稚園に問い合わせてください。中央公民館より。4件あります。1、手作り紙芝居講座、紙芝居を作ってみよう。時、第1回、10月9日、ストーリーを考えてみよう。第2回、10月16日、レイアウトを考えてみよう。第3回、10月23日、色を塗ってみよう。第4回、10月30日、色を塗って仕上げよう。第5回、11月13日、紙芝居を演じてみよう。全5回コースです。なお、いずれも日曜日、午後1時30分から4時まで。ところ、中央公民館工作室、定員先着15人、就学前の子供は保護者同伴。参加費、用紙代500円程度。講師、柿本かなえさん、紙芝居作家。持ち物、筆記用具、水彩絵の具、水筒。2、自然と科学の講座、進化の科学、生物の多様性と可能性。時、9月18日日曜日、午後2時から4時まで。ところ、中央公民館会議室に、対象、町内在住、在勤の18歳以上の人、定員先着30人、費用無料、講師、新井俊夫さん、理学博士。いずれも申し込み問い合わせ、9月1日より中央公民館、電話766-8432。3、LINE トレースロボットを作ろう。ロボットを使って、ただ銀道山遺跡の行動調査を行っている熊秀樹さん、松江工業高等専門学校教授、指導の体験学習会、LINE に沿って走るロボットを作ります。時、10月15日土曜日、午後1時30分から4時まで、ところ、中央公民館工作室、対象、小学校、5年生、6年生、と中学生、定員8人、応募多数の場合は抽選、材料費1500円、申し込み問い合わせ、9月16日までに、教育更新課社会教育室、電話 767-2600、ファックス 766-8904。 4、日本語ボランティア養成講座、公益財団法人、兵庫県国際交流協会日本語学習支援アドバイザー派遣事業。外国人に日本語を教えるボランティアのための講座です。時、9月21日、28日、いずれも水曜日、午後1時から4時まで。ところ、中央公民館2階会議室に、対象、日本語ボランティアに興味のある人、講師、石井まみえさん、兵庫県国際交流協会登録日本語教師、問い合わせ、稲川町国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783、初心者のためのパソコン広場、ステップ編。時、講座名、内容を順に読みます。10月30日、イベントのプログラム作成、図形、テキストボックス、番組、ページ設定など。11月13日、 文化祭に展示、スライドショーで活動報告、スライド作成、アニメーション効果、切り替え効果。11月20日、初めてのデジカメ、デジカメ撮影、パソコンへの写真データの取り込み方。12月4日、年賀状を作ろう、写真入り年賀状作成。12月18日、名簿の活用法、データベース機能。12月25日、家計簿、複数シートの操作、基本関数。1月8日、動画編集、ビデオ編集。1月15日、サポートルームとお楽しみグッズ作成。お楽しみグッズ作成、受講された人の復習。なお、1月15日は、全講座一括申し込みの人対象で参加費は無料です。いずれも日曜日午前9時30分から正午まで。ところ、中央公民館会議室に、対象、稲川町内在住在勤の18歳以上、参加費各回1500円、定員各回19人、多数の場合抽選、一括申し込みの人優先、申し込み問い合わせ、9月1日から10月9日までに中央公民館、電話766-8432、ファックス766-8345、県立一倉公園より6件あります。1、花と緑の教室、秋を演出する草花たちの寄せ植え、時、9月17日土曜日午前9時30分から11時30分まで、参加費2300円、定員先着20人。2、ひとくらクラブ、時、9月11日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで、内容、午前はキノコ観察会、午後は江戸彼岸、自然観察の森の手入れ、子供対象、森の手入れ、ハサミ、ノコギリを使ってみよう。参加費、大人200円、小学生100円、幼児無料、定員先着15人。3、ひとくら森のクラブ、木を使った可愛い動物や、クラフト作りと手作りピザ。時、9月18日日曜日、午前10時から午後3時まで。参加費300円。定員先着20人。4、ナイトプログラム。秋の鳴く虫を探してみよう。時、9月24日土曜日、午後6時から8時まで。参加費大人500円、子供300円、3歳以下無料、定員先着20人。5、ひとくら青空クラブ、ペットボトルロケットの製作と試写、時、9月25日日曜日、午前10時から午後3時まで、参加費1200円、材料費含む、定員先着20人。いずれも申し込み問い合わせ、県立一倉公園、電話 794-4970。 6、第35回川西一倉ダム周遊マラソン大会、時、11月20日日曜日、種目、対象、参加費、順に読みます。1、2キロ、ペア、小学生と保護者、1500円。2、3キロ、小学5年生、6年生、中学生、女子、1000円。3、5キロ、中学生以上男子と高校生以上女子、中学生は1000円、高校生は2000円、一般は3000円。4、10キロ、高校生以上、高校生は2000円、一般3000円。5、ハーフマラソン、高校生以上、高校生は2000円、 一般3500円。定員は先着3000人。申し込み期間、9月1日から10月7日まで。申し込み、川西一倉ダム周遊マラソン大会、またはランネットホームページより。問い合わせ、川西一倉ダム周遊マラソン大会事務局、電話 740-1245。青少年憩いの家より2件あります。1、ハロウィン仮装パーティー。時、10月29日土曜日、午前10時30分から30日日曜日、午前11時まで。内容、仮装コンテスト、おやつ作り。ただし、館内一泊です。定員親子40人、多数の場合抽選。未成年のみは、参加できません。参加費、大人2500円、小学生以下2000円、3歳以下269円、食費、保険料、宿泊費などを含む。申し込み期限、10月14日。2、芋と栗の収穫祭、時、10月15日土曜日、午前10時30分から午後2時まで。内容、さつまいもと栗の収穫体験。定員100人。多数の場合抽選。未成年のみは参加できません。参加費、大人1500円。小学生以下800円。3歳以下100円。申し込み期限、9月30日。いずれも申し込み方法。往復はがき、必着。またはメールで、参加者全員の住所、氏名、氏名には振り仮名を、年齢、性別、電話、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入し、ハロウィン仮装パーティー、芋と栗の収穫祭係まで、申し込み問い合わせ、青少年憩いの家、郵便番号666-0224万全あざ東山6-1電話ファックス768-0614メールアドレス憩いの家 ikoinoie@aspf.or.jp B&G 海洋センター。家族揃ってプールで楽しむ。体育の日。アクアフェスティバル。時。10月10日祝日月曜日。ところ。B&G 海洋センター。教室名、時間、対象の順に読みます。教室1。水辺の安全教室。ところ、プール、着衣水泳を体験し、身の安全を守る方法などを習得する。時間、午前10時30分から午後0時30分まで。対象、小学生以上、3年生以下は保護者同伴。参加費無料。2、気分爽快アクアビクス。プール、時間、午後2時30分から3時15分まで。対象、18歳以上。プール入場料600円。3、アクアヨガ、プール。時間、午後3時45分から4時15分まで。対象、18歳以上。プール入場料600円。4、親子フラダンス、多目的室。時間、午前10時30分から正午まで。対象、5歳以上とその保護者。参加費無料。定員各クラス先着30人。その他のイベント。フラダンスショー、プールサイド。時間、一部は午後2時から2時20分まで。二部は午後3時20分から3時40分まで。折々、ハワイアンフラダンススタジオの皆さん。なお、一般遊泳は通常通り、午前10時から午後4時45分まで利用可能です。 いずれも申し込み問い合わせ、9月6日から B&G 海洋センター、電話767-4100、平成28年度後期 UI 生き生き教室参加者募集、対象稲川町内在住の60歳以上、多数の場合抽選。なお原則1人1教室、定員に空きがある場合のみ複数教室の参加可能。ところ UI センター、教室内容、時、参加費、定員を順に読みます。健康体操、水曜日、日頃の運動不足が気になる人、気軽に運動を始めてみませんか。ストレッチで健康への第一歩を踏み出してみましょう。10月5日、19日、11月2日、16日、12月7日、21日、1月18日、2月8日、2月22日、3月8日、全10回、いずれも水曜日、午後1時45分から2時45分まで、2000円、20人。健康体操、木曜日、10月13日、27日、11月10日、24日、12月15日、1月12日、26日、2月2日、16日、3月2日、全10回、いずれも木曜日、午後1時45分から2時45分まで、2000円、20人。水中体操、水の中で体を動かし、健康づくり、仲間づくりをしませんか。10月12日、26日、11月9日、30日、12月14日、1月11日、25日、2月1日、15日、3月1日、全10回、いずれも水曜日、午前11時から正午まで、2000円、15人。水彩を楽しもう。鉛筆単彩画を基本に身近なものを描いてみませんか。10月25日、11月1日、8日、15日、29日、12月6日、全6回、いずれも火曜日、午前10時から正午まで、1200円、15人。生き生き発声練習、大きな声を出して、体も脳も若返りましょう。10月7日、14日、全2回、いずれも金曜日、午後1時から2時30分まで、400円、10人、申し込み問い合わせ、9月6日から15日までに UI センターまで、電話 766-1200、スポーツセンターより、稲坊スポーツスクール受講生募集。教室名、開始日、曜日、時間、対象、定員、受講料、回数の順に読みます。健康太極拳、10月18日火曜日、11時から12時まで、大人、30人、5400円、全10回。リラックスヨガ、10月18日火曜日、20時から21時15分まで、大人30人、6750円、全10回。ボディメイクヨガ、10月7日金曜日、10時45分から11時45分まで、大人30人、5400円、全10回。キッズダンス、初級対象、10月18日火曜日、16時30分から17時30分まで、5歳から小学生まで、20人、5400円、全10回。ジュニアテニス、10月5日水曜日、16時30分から17時45分まで、小学生、30人、6750円、全10回。ジュニアヒップホップ、経験者対象、 10月7日金曜日、16時30分から17時30分まで、5歳から小学生まで、30人、2160円、月4回。兵庫ブルーサンダーズ野球塾、講師は監督とコーチ。10月4日火曜日、18時から20時まで、小学生、中学生、15人、4960円、月4回。なお、平成28年度災害保障制度未加入の人は、運営費が別途必要です。大人800円、子供400円。申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話768-2277、先着順です。
18ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。過重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日。役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。以上、消費生活相談コーナー。電話766-1110。法律相談及び行政相談。法律相談。相続、離婚など、民事トラブルについて弁護士による相談。20日火曜日、13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付のみ、開始日は5日月曜日、8時45分から、先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望。20日火曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター、行政相談委員、平尾拓。電話 769-0057。無理屋拓。電話 0797-91-0381 で、随時相談可能です。以上、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。高齢者福祉相談、介護、高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能です。常時8時45分から17時30分まで、友愛センター。以上、地域包括支援センター。電話 764-5812。人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。14日、水曜日、13時から16時まで。フラットムツセ。以上、フラットムツセ。電話 768-0001。教育相談。学校、日常生活や、学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約が必要です。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。以上、教育支援センター、電話 765-2065。農業者年金相談及び農地流動化相談。農業者年金相談。農業者年金の加入、受給に関すること。5日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。12日月曜日、20日火曜日、10時から12時まで、役場相談室。以上、産業観光課。電話 766-8709。 心配事相談及び障害者相談。心配事相談、民生委員による相談。13日火曜日、一斉住民センター。20日火曜日、フラットムツセ。27日火曜日、友愛センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談、当事者団体の相談員による。身体障害者、知的障害者、精神障害者の相談。15日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。以上、福祉課。電話 766-8701。 母子相談、児童相談及び DV 相談。母子相談、完全予約制。県母子自立支援員による相談。29日木曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。阪神北県民局。電話 0797-83-3143。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話、来庁ともに、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁ともに、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室。以上、子ども課。電話 767-7477。 障害者・障害児相談。障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで。友愛センター。以上、障害者相談支援センター。電話 766-5444。外国人生活支援相談。電話 766-8783。 ファックス 766-8893。 9ページ。稲川町の実話。え、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で、意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。無料の特定健診。今回は、稲川町国民健康保険、以下、町国保が行っている30歳以上の人にはぜひ利用してほしいお得な情報の紹介です。いつまでも健康で、趣味や生活を楽しむためにも、自分の体の状態を知り、若いうちから健康に気をつけましょう。町国保の特定健診は、30歳から無料で受けられます。稲川町では、町国保の加入者を対象に、平成27年度より、特定健診が受けられる年齢を国が定める40歳から30歳に引き下げ、より多くの人が健診を受けることができるようにしています。特定健診とは、40歳から74歳までの公的医療保険加入者を対象に行われている健診です。平成20年4月より、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群を発見、予防、改善することを目的に、社会保険、国民健康保険などの各保険者が健診を実施することが義務付けられました。なお、町国保以外の医療保険の人は、加入しているところで確認してください。30歳に引き下げるメリット。若い頃から健康意識を持つことができる。多くの人が早期発見、早期治療の機会を得られる。健康を意識することで医療費の削減につながる。検診には受診券を持っていこう。 問い合わせ、保健センター、電話766-1000番。10ページ、子育て真っ最中、ほっと一息、夏の疲れに要注意。残暑がまだ厳しく、夏の疲れが出る頃です。日中と朝夕の気温差にびっくりする日も、体調管理に気をつけましょうね。体がだるいなと感じたときは、家の中で子供と一緒にゴロゴロして一休み。好きな音楽でもかけて、ゆったりした時間を過ごしてください。服装選びにも悩む時期です。半袖や薄手の長袖で過ごすのがいいでしょう。子育て支援センター。 1. 子育て相談、電話可能。時、月曜日から土曜日まで、9時から17時まで。 2. 集いの広場、時、月曜日から金曜日まで、12時から17時まで。土曜日、10時から16時30分まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。保育士、管理栄養士、救急アドバイザーによる相談。相談日はお問い合わせください。阪神北広域子ども急病センター、看護師ミニ講座。子どもの事故予防と応急手当。時、2日金曜日、15時30分から16時30分まで。3. 人形劇鑑賞会、時、16日金曜日、10時から11時まで。対象、町内在住の1歳から終演前の子供と保護者。出演、愛子お話し会、定員20組。4. 赤ちゃん交流会、時、26日月曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊び、絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、町内在住の平成27年9月から平成28年6月生まれの乳児と保護者。定員18組、託児8人。5. JAF 交通安全講習会、時、30日金曜日、10時から11時30分まで。内容、チャイルドシート装着講習など。講師、JAF 職員。対象、町内在住の妊婦さんと終演前の子供の保護者、祖父母も含む。定員15人、託児10人、6ヶ月児から。なお、人形劇鑑賞会、赤ちゃん交流会、JAF 交通安全講習会は、電話予約が必要です。受付は1日から先着順。以上、子育て支援センター、柏田。電話、766-7800。保育園、のびのび広場。14日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。20日、火曜日、パティオ、中庭で遊ぼう。定員15人。持ち物、お茶、上靴、帽子。いずれも申し込み前日まで。時間、10時から11時まで。以上、保育園、若葉1丁目。電話 766-0292。YMCA 白金認定こども園。子育てサロン、時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。以上、YMCA 白金認定こども園。白金3丁目。電話、765-3611。シルバー人材センター、社会福祉会館。親子遊びの広場。柔らかく肌触りの良いススキの方を生け花に、楽しいお月見を開催。時、9日金曜日、 10時から11時30分まで。対象、就学前の子どもと保護者。参加費、1家族300円。以上、シルバー人材センター、ユーダ、電話766-8686。星の公園七夕、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日まで、10時から15時まで、対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流、星の子広場、時、内容、2日金曜日誕生会、15日木曜日園庭開放、17日土曜日世代間交流、29日木曜日ベビーマッサージ。なお、対象は3ヶ月から1歳。持ち物は問い合わせが必要です。遊びの広場、時、内容、6日火曜日サーキット遊び、出張広場、時、内容、21日水曜日新聞紙遊び、ところ中央公民館、いずれも時間10時から11時まで。相談専用ダイヤル、電話 765-0880。 以上、星の公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770。 町立幼稚園稲坊広場、稲川幼稚園、時、21日水曜日、10時から11時まで。内容、一緒に運動遊びをしよう、かけっこ、玉入れなど。持ち物、帽子、水筒、タオル、上靴、着替え。以上、稲川幼稚園、電話 766-3899。 松尾台幼稚園、時、28日水曜日、9時40分から11時15分まで。内容、園児や緑会の人と昔遊びをしよう。持ち物、上靴、お茶、タオル、帽子、着替え。以上、松尾台幼稚園、電話 766-0388。 むつせ幼稚園、時、13日、27日、いずれも火曜日、10時から11時まで。内容、運動会に向けた運動遊びをしよう。持ち物、上靴、タオル、水筒。以上、むつせ幼稚園、電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園、時、23日金曜日、9時50分から11時まで。内容、年少さんと一緒に運動遊びをしよう。持ち物、帽子、水筒、タオル、上靴、着替え。必要に応じて。以上、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。 プレ子育てグループ、いちご、参加者募集。活動日時、9月から平成29年3月まで、全12回、10時から11時30分まで。第1回活動は、9月28日。対象、町内在住の平成27年4月2日から9月30日生まれの子どもと保護者。内容、季節の行事や学習会、親子ふれあい遊び。定員30組、託児6人。参加費800円、保険料任意。その他、他の登録子育てグループとの重複はできません。申し込み問い合わせ、9月5日から27日17時までに子育て支援センターまで、電話 766-7800。 平成29年度、町立幼稚園、町内認定子ども園園児募集。なお、0歳児から2歳児の町内認定子ども園及び保育園児の募集の詳細は、広報稲川10月号で。町立幼稚園、募集内容を、幼稚園名、募集人数、 園区、小学校区の順に読みます。稲川、4歳児60人、5歳児70人、稲川、白金、松尾台、4歳児30人、5歳児35人、松尾台、睦瀬、4歳児30人、5歳児35人、陽心、大島、つつじが丘、4歳児60人、5歳児70人、つつじが丘。いずれも見学会は、9月12日月曜日から16日金曜日、午前10時から午後1時まで、持ち物上履き。入園申し込みは、10月3日月曜日から6日木曜日、午前10時から午後4時まで。認定こども園募集内容。YMCA 松尾台認定こども園、電話 766-3221、および YMCA 白金認定こども園、電話 765-7011、いずれも対象、3歳児から5歳児。募集開始は9月30日です。3歳児の対象生年月日は、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれ。4歳児の対象生年月日は、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ。5歳児の対象生年月日は、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれです。問い合わせ、町立幼稚園、教育振興課、電話 766-6000 番、認定こども園、各施設。なお、町立幼稚園には専用駐車場がありませんので、徒歩または公共交通機関でお越しください。イナボーのお魚ポシェット。ゆるキャラグランプリにエントリー中。こんにちは、僕イナボー。僕、今年も日本全国のゆるキャラが参加する、ゆるキャラグランプリ2016に参加してるんだ。僕は去年、みんなからたくさん応援してもらったから、兵庫県の市町村のゆるキャラの中で2番になったんだよ。今年はもちろん1位を目指すぞ。みんなも応援してね。投票は、ゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイトから。なお、投票は、10月24日午後6時まで。最初に1回登録するだけで、1日1回投票できます。22ページ、健康づくり。お知らせ、メンズクッキング、時、9月29日木曜日午前10時から午後1時30分まで。ところ、保健センター。内容、調理初心者でも簡単に美味しく作れる健康料理の調理実習と講話。講師、泉会。対象、町内在住の男性。定員、先着16人。参加費、500円。実習材料費など。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせ、9月23日までに泉会事務局、保健センター内。食事を美味しくバランスよく。9月は食生活改善普及運動、健康増進普及月間です。主食、主菜、副菜をバランスよく摂ることは、健康な食事の第一歩。この機会にご自身やご家族の食生活を見直しましょう。毎日プラス一皿の野菜。大人が一日に必要な野菜の摂取量は 350g。これは日本人の平均摂取量にもう一皿、約 70g 加えた量に相当します。忙しい時は電子レンジを使って簡単調理。温野菜にすると野菜そのものの味や食感も変化し、食事自体が豊かになるのでおすすめです。毎日おいしく減塩、マイナス2グラム。 目標は現在の摂取量からマイナス2グラム、柑橘類、香辛料などを使って美味しく減塩しましょう。生き生き健康ライフ。マウスガードで肩こりや頭痛を緩和。通常、上下の歯は噛み込む位置が決まっています。頭部は背骨と首、肩周りの筋肉に支えられていて、顎の周囲の筋肉はそれらとつながっているため、しっかりと噛み締め、顎の筋肉をある程度緊張状態にすることで頭がしっかり固定されます。歯が顎や筋肉に適切な位置でない場合、肩こりや頭痛、めまい、
顎関節症などの症状が出ることがあります。
このような場合は、マウスガード、マウスピースを装着することで緩和されることもあります。マウスガードは主に上顎のみに装着され、多くは弾力のある素材でできています。スポーツにおいては、口腔内の粘膜の裂傷や歯の外傷を軽減するだけでなく、衝撃による脳振動を防ぐ効果もあると言われており、ボクシングやアメリカンフットボールだけでなく、装着を義務化する競技が増えてきています。また、外傷の予防だけでなく、射撃やアーチェリーなどでは、平衡感覚が向上し、体の揺れが抑えられ、成績が向上するということで使用されることがあります。マウスガードは市販のものと、歯科医院で各人に合わせて作るカスタムメイドのものがあります。前者は適合がさほど良くないので、外れやすい、えずきやすい、顎関節の不調が起きる可能性がある。小学生、中学生などは適切に交換しないと、歯並びや生え変わりを阻害する可能性があるなどといった不都合があります。そのため、しっかり歯型を取って作る、歯科医師の調整と管理を受けたカスタムメイドをお勧めします。一般社団法人、川西歯科医師会。保険だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回3回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ。4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回2回終了後、6ヶ月以上。標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種可能です。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、 生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。水筒、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成29年3月31日までに1回、今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表に掲載、または保健センターまでお問い合わせください。乳幼児健康審査。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。ところはすべて保健センターです。9ヶ月時、10ヶ月時健康審査。平成27年10月13日から平成27年11月30日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導。15日木曜日13時15分から14時15分まで。1歳6ヶ月時健康審査。平成26年12月5日から平成27年2月20日までの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、21日水曜日、13時15分から14時15分まで、II 教室。
平成26年5月21日から平成26年7月7日生まれの人、
身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、8日木曜日、9時15分から10時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組。20日火曜日、9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。パクパク食事相談、管理栄養士による乳幼児の栄養、食事に関する相談など、定員6組程度、20日火曜日、10時から11時30分まで。すくすく相談とパクパク食事相談は予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始。検診・相談など、種別・内容・時・受付時間の順に読みます。健康相談、血圧・検尿、生活指導・医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10名、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名、30日金曜日、12時15分から13時15分まで。精神保健相談、医師による引きこもりや老人性認知症などの相談、28日水曜日、14時から。歯科健康相談、歯科医師による口腔内の相談、29日木曜日、13時30分から14時45分まで。ところはいずれも保健センター。健康相談、精神保健相談、歯科健康相談、いずれも予約申し込みが必要です。 毎月1日から受付開始。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日から受付開始。その他、種別内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418 月曜日から金曜日まで9時30分から17時30分まで保険だより終わり。ホットライン24電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。問い合わせ、電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上、健康づくりのすべての問い合わせは保健センター、電話 766-1000番。24ページ、9月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。祝日の場合は翌日。館内整理日、1日、木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、夏目漱石没後100年、10月5日まで。表、催し、時、内容の順に読みます。子どもの時間、3日土曜日、童謡、出演、ひばり。絵本の時間、8日、15日、22日、29日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、ぐるんぱ。お話お話、10日土曜日、語りなど、出演、山端。お話し会、17日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員、夢っ子劇場、24日土曜日、紙芝居、出演ポテト、表終わり。いずれも午前11時から、料金は無料です。日生図書室、開室日、日曜日、4日、11日、18日、25日、水曜日、7日、14日、21日、28日、金曜日、2日、9日、16日、23日、30日、土曜日、3日、10日、17日、24日、 開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？9月20日は空の日。もともとの起源は戦前の航空日だったそうです。今月は空や飛行機にまつわる本を紹介します。グッドフライト・グッドナイト。パイロットが誘う最高の空旅。マーク・ヴァン・ホーナッカー著、早川書房。最も心動かされる上空からの眺めは、空を飛ぶとどんな感じ？ボーイング機のパイロットが一般の人は知らないその日常や旅の思い出、自然現象など、空の魅力をあらゆる角度から感性豊かに綴ったエッセイ。写真がないため、かえってイメージが膨らみます。次の飛行機では、ぜひ窓側の座席へ。対象一般。楽しい気象観察図鑑。武田康夫文、写真。創始者。雲や雨、大気の色など、様々な気象現象を美しい写真で紹介し、その理由や見つけ方までわかりやすく解説した本。時々見かける雲間から光が差し込む幻想的な光景の名前や、晴れか曇りかの判断基準など、興味深い話がいっぱい。空を見上げるのが楽しくなる一冊です。対象、中学生から。リンドバーグ、空飛ぶネズミの大冒険。トーベン・クールマン著、ブロンズ新社。ドイツに住む知りたがり屋で本好きの子ネズミが仲間たちを探しに飛行機を作ってアメリカに渡ろうとするお話。猫やフクロウに狙われる場面、試行錯誤を重ね飛行機を作り上げていく様子など、大胆な構図と繊細な絵で臨場感に満ち、ドキドキします。大人も見応えのある美しい本。対象、中学年から。飛べ、小さいプロペラ機。小風幸作、山本忠義絵、福音館書店。まだ空を飛んだことのない小さいプロペラ機。大きいジェット機を見て自信をなくしてしまいますが、ジェット機に励まされ、翌朝はいよいよ初めて空へ飛び立つ日です。さあ、胸を張って、読んでいる子供も、プロペラ機と一緒に広い空を進むような伸びやかな気持ちになれる絵本です。対象、幼児から。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。
25ページ、いいなご飯。ご飯に合う空心菜と厚揚げの炒め物。エネルギー206キロカロリー、塩分 1.1グラム。近頃お店でもよく見かける空心菜は、若い葉と茎を食べる野菜で、シャキシャキした食感のある茎と少しぬめりを持つ葉が特徴です。栄養価が高く、エネルギーの代謝を助けるビタミン B1、B2、抗酸化作用のある β カロテンを多く含み、疲労回復にも役立ち、夏の疲れが残る体にはおすすめの食材です。他にもビタミン E、鉄、カルシウムなどが豊富です。癖がなく食べやすく、和食では天ぷらやおひたし、和え物などで使いますが、中華やエスニック料理では炒め物が人気で、白ご飯との相性ぴったりです。材料4人分。厚揚げ2枚、空心菜1束、パプリカ2分の1個、ニンニク2かけ、醤油、あればナンプラー、大さじ2分の1、酒、大さじ1、酢、小さじ2、塩、小さじ2分の1、砂糖、小さじ1、サラダ油、大さじ1。作り方、1、空心菜は茎と葉を分けて長さ5センチに切る。厚揚げは熱湯をかけて油抜きし、厚さ5ミリに切る。パプリカは半分に切って、ヘタと種を取り除き、5ミリの薄切りにする。ニンニクはみじん切りにする。2、フライパンにサラダ油とニンニクを入れ、中火にかける。3、 ニンニクの香りが立ってきたらパプリカを加え炒める。4. 厚揚げを加え炒め、醤油、酢、塩、砂糖を加えよく炒める。 5. 空心菜の茎を先に入れ炒め、葉の部分も加え炒め、しんなりとしたら火を止める。 6. 器に盛り付け完成。ポイント、空心菜はシャキシャキ食感が残るようさっと炒めましょう。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。
しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。何年も前に会員契約の解約をしたのに突然会費請求が来て困っています。14年前、旅行クラブお誘いのハガキが届き、担当者と話をすることになりました。入会すると旅行費用などが安くなり、ブランド品のバッグを申請すると言われたので入会しました。その際、50万円の DVD も一緒に契約することになったほか、毎月3000円の会費を銀行引き落としすることになりました。その後、再開したいと電話すると、自筆でそのことを書いて送ってほしいと言われ郵送しました。今年になって今までの滞納会費は放棄するので、再開前提の清算金として3万7000円を送金してほしいと請求されました。当時の銀行通帳も再開時送った手紙のコピーもないのですが、どうしたらよいですか。30歳代女性。回答、事業者の契約書の規約によれば、再開は本人の申し出によってできるとなっています。今回の請求は再開手続きがされておらず、現在まで会費の支払いを果たしていないこととなっていました。通常、最後の支払い時から5年で事業者の請求権がなくなるため、契約銀行に通帳記録の提供を依頼し、そこから交渉していくことになります。解説、全国的に同様の会費請求が多発しています。特徴として、1、契約から相当時間が経過している。2、入会時に DVD などの教材を買わされる。3、会費の説明がされていない。4、会報誌や会費の請求書、督促状も届かない、などがあります。裁判所から支払い督促が来る可能性もありますが、その時は異議申し立てなどを行う必要もあるかもしれません。不可解、納得できない請求は、過去の記憶を整理し、周りの人や消費生活相談コーナーに相談してください。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。
26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。サモエミコさん、90歳、若葉。私にはひ孫が10人います。それぞれ遠いところに住んでいて、なかなか会うことができないので、地域の子どもさんたちに関わらせてもらうことで、ひ孫たちもこうやって可愛がってもらっているんだろうな、という感謝の気持ちになります。そして自分も楽しませてもらっています。私は稲川小学校の峠工事の守りっ子隊をやらせていただいているのですが、自分の持ち場までユニフォームの緑のベストを着ていくのが嫌なんです。見かけた人に、あのおばあちゃん自分が守られる方やのにって思われるのが恥ずかしいので、持ち場に行ってから着るようにしています。でも先日、雨の日に小学生の子が、雨やのにご苦労様ですって言ってくれてすごく嬉しかったです。こうやって子供たちを見ていると、自分のひ孫の成長に置き換えてしまいます。若葉地域の人の交流の場、憩いの家では、遊びに来る子供たちにお手玉遊びや折り紙の作り方を教えたりしています。私の工作は廃物を組み合わせて作るものが多く、昔人間ならではの楽しみ方が 若いお母さんたちには新鮮なんでしょうね。お母さんたちからも懐かしい、教えてほしいと言われることもあり、子育てサークルのお手伝いもさせていただいています。子どもさんたちと話したり、皆さんにおばあちゃんの知恵袋と言って喜んでもらえることが嬉しくて楽しくて元気の秘訣です。これからも子どもさんたちがすくすくと育っていく姿を私なりに見守らせていただき、私のできることはちょっとしたことでも皆さんにお伝えできれば嬉しく思います。なお、ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、大月彩子さん。稲川町のそば。私が稲川町に転入してきた昭和57年頃の特産品といえば、寒天、椎茸、しし肉でしたが、平成12年に減反政策と地元の特産品作り活動をきっかけに、町のそば作りの推奨に取り組みました。現在では10割そばが特産品に仲間入りしました。道の駅稲川にあるボランティアガイドブースの向かい側にあるガラス張りの部屋の中では、稲川町のそば製粉の工程がすべてわかる作業をしています。10割そばが特産品の稲川町も、長野、岩手、島根の日本三大そばどころに負けないそばどころになることを願っています。道の駅稲川のそばができるまで、生産農家が8月に種をまき、10月末から11月中旬に収穫し、乾燥させたそばの実が、JA から道の駅に届きます。道の駅での製粉の工程。1、磨き器でそばの実のほこりと木くずなどを取り除く。2、石抜き器で機械を振動させてそばの実から小石などの異物を取り除く。3、粒ぞろえの選別器では皮むきの効率を良くするためにそばの実を大きさごとに分ける。4、脱皮機ではそばの実を大きさごとに網を変えて皮を剥がす。5、風でゴミを取る遠見機はハンドルを手で回し送風し選別する。6、石臼製粉機はそばの実を石臼で粉にする。1時間に3キロから5キロの粉ができる。7、その日の天気、曜日、その他のデータを見て、その日のそば粉を練り打つ。こうして自慢の10割そばの出来上がりです。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、冬瓜。道の駅での入荷時期、8月から10月下旬頃まで。夏に収穫して冬まで持つと言われるくらい保存が効くことから冬瓜と呼ばれています。冬瓜は 95% 以上が水分で低カロリーの食材ですので、ダイエットにも向いています。利尿効果もあり、昔からむくみ取りに用いられてきました。選び方、白い粉が均一に覆っているものが完熟しているものです。表面にシワがなく、ずっしり重いものを選びましょう。また、白い粉が吹かない品種の場合は、表面に傷みがなく、濃い緑色で鮮やかなものが良いでしょう。保存方法。丸のまま保存する場合は、非常に貯蔵性が高い野菜なので、風通しの良い冷暗所に置いておくだけで、数ヶ月は保存可能です。 カットして保存する場合は、中心の綿の部分から傷み始めるので、種と綿の部分を取り除いて、ラップで包み、冷蔵庫に入れてください。9月の主な出荷野菜、生しいたけ、ナス、オクラ、栗、南京、ブドウ、万願寺唐辛子、伏見甘長唐辛子、鶴むらさきなど。9月のイベント、17日土曜日から20日火曜日まで8時半からはお彼岸の供花対面販売。25日日曜日は収穫祭、新米栗の販売、10割そばの手打ち実演販売など。問い合わせ道の駅稲川、電話 767-8600。 28ページ稲川特派員報告。岩井明子、中道香織。いいな町立幼稚園。町内にある4つの町立幼稚園が今年度から大きく変わりました。学校教育のスタートともいえる幼稚園教育、今回は町立幼稚園がどのように変わったのか、そして町立幼稚園の特色について取材してきました。町立幼稚園どこが変わったの？その1、月曜日から金曜日すべて給食があります。幼稚園から中学校まで給食センターで作られた同じ給食を食べられます。専用の調理室で作るアレルギー除去食も魅力の一つ。その2、月曜日から金曜日すべて午後も保育やってます。金曜日は午前のみでしたが、毎日午後も保育があります。ママさんたちに今回の変化について聞いてみました。給食のおかげで朝に余裕が、野菜が苦手なうちの子も給食だと頑張っているみたい。お弁当だと子どもの好物や冷凍食品になりがち、給食は栄養バランスが良くて嬉しい。金曜もパートに出られるようになりました。ママ友とのランチも増えちゃった、かっこ笑い。午前保育の日はお昼からの時間を持て余すことも、毎日同じリズムは子供にもいいね。他にこんな声も。先生みんなが子供の名前を覚えてくれて、幼稚園全体で育ててくれてる感じが好き。給食も学校給食と同じメニューだし、小学校の施設を使ったり、小学生との交流があるので、子供が学校の環境に慣れてきました。入学しても安心、など。町立幼稚園の特色。1、すべての子供一人一人を大切にした特別支援教育。2、地域交流、自然と触れ合う園外保育。3、地元小中学校との強固な連携、学校に親しみを持てます。4、遊びの中での学びすべてが小学校教育につながります。代表園長松原美香、つつじが丘幼稚園長のお話。先生同士で子どもの個性や成長を情報共有し、すべての子どもができた、分かった、楽しいと実感できる保育の充実を図っています。地域や小中学校との連携も強く、地域の中の幼稚園というのも町立ならではだと思います。なお各幼稚園の募集記事は20ページ21ページ子育て真っ最中に掲載しています。集まれ入園前の子どもたち、稲坊広場。入園前の子どもが幼稚園で遊びます。他のお友達と遊んだり、先生とお話ししたり、 集団生活の練習になります。先生に子育ての悩みを相談したり、保護者同士が仲良くなれる機会にもなります。稲穂広場がパワーアップして6月に実施された全町立幼稚園合同のワクワク稲穂広場では、楽しい手作り遊びが盛りだくさんで大盛り上がり、シャボン玉のお土産ももらって子どもたちはニコニコ、幼稚園に行くのが楽しみになったかな。特派員のインタビュー。稲穂広場に行ってみて、町立幼稚園についてどう感じましたか。答え。幼稚園は私立も含めて見学しています。先生方の子どもへの接し方や遊びを通じて学ぶ点が魅力なので、つつじが丘幼稚園に入園させようと思っています。答え。子どもが2人いるので、やはり経済的に助かります。来年松尾台幼稚園に入園予定ですが、給食があるのも大きな理由の一つです。答え。うちの子は3歳ですが、今年は家で子供とゆっくり過ごしたかったので、2年保育で家から近い稲川幼稚園への入園を予定しています。今年から給食の回数が増えたことや、町立だと同じ小学校へ行くお友達が多いことも魅力的です。稲穂広場についての問い合わせ、詳細は各幼稚園ホームページ、または毎月の広報稲川20ページ、21ページに掲載しています。編集後記。実は私の子供も町立幼稚園出身。人見知りの息子も幼稚園からの付き合いの友達がたくさんで、小学校で毎日楽しそうです。今回のリニューアルもとても魅力的。ぜひ我が子が通っているときに実施してほしかったです。笑い。来年度もたくさんの園児さんが町立幼稚園に入園してくれることを期待しています。中道特派員。以上、すべての問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。30ページフォトニュース。子育て世帯の強い味方。稲川町内で安心して子育てをしてもらうため、町内各所で授乳やおむつ替えなどができる赤ちゃんの駅の設置を推進しています。7月12日には障害学習センター、図書館、公民館に授乳室とおむつ交換台を設置し、赤ちゃんにミルクをあげる姿も見られました。また7月21日からは生駒病院広根での病児・病後児保育も開始しました。子育てのサポートにぜひご利用ください。山中学校生徒会、スマホルールを作る。7月29日町立山中学校生徒会の夏季交流会が開催されました。会ではそれぞれの中学校の紹介の後、スマートフォンの使い方のルールをグループワークを通して考えました。睦瀬中学校の飯田さんは、スマホは便利だが節度を持って使いたい。使用時間もきちんと制限しているので僕はバッチリです、と話していました。笑顔いっぱい夏祭り。7月下旬から8月上旬にかけて、町内各地で夏祭りが開催され、地域の交流を深めました。陽新小学校区では、子どもから高齢者、稲川高校の生徒も参加して、みんなで稲川音頭などを踊り、楽しみました。また、阿古谷地域では、昨年は実施されなかった夏祭りを、稲川公営高等学院と連携して復活。阿古谷の農家で収穫したトウモロコシを焼いて公営の生徒が販売するなど、地域の人たちが連携した楽しいひとときとなりました。若者選挙を語り合う。8 8月3日、フラットムツセで、10歳から20歳代の若者が選挙について語り合う座談会を開催しました。当日は根本義弘選挙管理委員長を招き、若者の投票に対する心構えや、今後政治への関心を高めるにはどうしたらよいかなどを一緒に論じました。すいすい泳げるようになったよ。B&G 海洋センターで夏休み短期水泳教室が行われました。この教室は8月上旬から1教室4日間の日程で開催しており、短期集中の練習で子どもたちはぐんぐん上達、上手に泳げるようになって水泳を楽しんでいました。訓練の成果を発揮。8月7日、兵庫県広域防災センターで第26回兵庫県消防総報大会が行われ、当庁消防団は阪神地区の代表として小型ポンプの部に出場しました。消防団第3小隊から選抜された9人の団員は、2月から約6ヶ月間、雨の日も休まず30回以上の訓練を重ね大会に挑み、本番では訓練の成果を十分発揮し、優秀な成績を収めることができました。炎天下の獅子舞に歓喜。8月7日、ふるさと館に獅子舞がやってくるを開催しました。南田原獅子舞会の皆さんの協力により実現したこの企画は、獅子舞の歴史を知り、舞を見るだけでなく、獅子に触れその重さなどを実感する機会となりました。大泣きする子どもたちも獅子のご利益をいただき、会場は大盛り上がりでした。きれいに見えたよ、お星様。8月11日、大谷アルプスランドで第15回星祭りが開催されました。約600人の参加者は、美しい夕焼け空の下、マリンバコンサートや星空クイズを楽しみました。また、この日は天気が良く、いつもの大谷山で見る美しい星空に加えて、ペルセウス座流星群を見ることもでき、来場した人たちは山頂の涼しさの中、夏の星空を堪能しました。32ページ、キラッと稲川。動画配信中。星の町稲川、町全体がプラネタリウム。自然豊かな町稲川町は、町内全域できれいな星空を見ることができます。今回は稲川町と星をテーマに、稲坊がその魅力を調査。稲坊ニュース。集う若者、私たちの選挙。稲川町の話題をお届けする稲坊ニュース。今回は選挙特集。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた今、稲川町で行われた取り組みや若者が選挙について何を感じているかを語り合う姿をご覧ください。町ホームページや YouTube で町の見どころ紹介中。 J:COM テレビでも毎日午後3時より映像配信中。ただし最新内容ではありません。稲川町の人口、平成28年8月1日現在、世帯数12,283世帯、人口31,710人、内訳、男性15,219人、女性16,491人。広報稲川第925号、発行日平成28年2016年9月1日。編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話 766-8707。 ファックス 766-8902、 ホームページアドレス http://www.town.inagawa.jp 電子メールアドレス広報 koho@town.inagawa.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表電話番号766-0001。広報稲川の配布に関するお問い合わせ、校舎稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580、 電話の受付時間9時から17時までで、土曜日曜祝日はお休みです。以上で広報稲川平成28年9月第925号を終わります。